主が待っておられる。説教新井牧師です。
イースターおめでとうございます。つい先日、知人が私たちの教会はイースターをお祝いしないということを話すのを聞いて驚きました。どうしてですかって聞いたら日頃から覚えておくことであって特別な日ではないからっていうふうにおっしゃるんですね。いろんな考え方があるなと思いましたが、私たちはやはり一年に一度確かに日頃から覚えることではありますけれども、この時にまた思いを新たに、信仰の決断を新たにしたいと思っております。私たちは自分にとって良いあるいは心地よいと思えるものを求めています。そしてそれらは受け入れることはたやすいのですが、逆に自分にとって不快だと思うものや事柄については目をそらしたり耳を塞ぎたくなったりするものであります。ですから奴隷を抑え込むための見せしめの刑罰として考案されたこの十字架という残虐なもの、そしてそれに処せられたイエス様を見上げるというのは私たちにとっては実は大きなストレス、簡単なことではないというふうに考えます。でも本来そこに挙げられるべきだったのは私たち自身なのだということは決して忘れてはならないわけです。本当に貼り付けにされなければならなかったのは私自身であって、イエス様はあくまでもその私たちの罪を肩代わりといいますか身代わりとなられたということを心に刻みつけます。旧約聖書の民数記21章には神様に逆らう民が蛇に噛まれて次々に死んでいくというそういう物語がございます。奴隷として捕らえられていたエジプトから神様の導きによってモーセと共に解放されたイスラエルの民は荒れ野をさまよいながら約束の地というのを求めて旅を続けておりました。しかし荒れ野で待ち受けていたのはさまざまな苦難でありました。水や食料の不足に始まり、また約束の地がなかなかそこに到達しない、そうした苛立ちもあった中で民は再三にわたり神様に不平不満を言っていきます。そしてある時はこのような不満を神様にぶつけました。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか、荒れ野で死なせるためですか、パンも水もなくこんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。自分たちがこのエジプトから解放されるということを願い求めてこのような導き出していただいたにもかかわらず、今直面している目の前の困難のことばかりに気を取られ、自分たちを苦しめたのはあたかも神様だと言わんばかりの物言いをここではしています。目の前のことばかりを見て、目の前の結果ばかりを見て、目に見えない大切なものを見ようとしないこの民に、民は従うべき神様を見失います。その結果神様は民のもとに炎の蛇というのを送られます。民は次々にこの蛇に噛まれて死んでいきました。多くの犠牲者を出してようやく気づいて悔い改めた民はモーセに懇願をして、モーセが鳥なしの祈りを捧げたところ神様はお答えになります。あなたは炎の蛇を作り旗竿の先に掲げなさい。蛇に噛まれた者はそれを見上げれば命を得る。このように神様はおっしゃいましたから、モーセは聖堂で蛇を作り旗竿に掲げます。すると多くの民がその蛇を見上げて命を得たという物語です。まさにこれはキリストの十字架の出来事を暗示していると言っていいでしょう。旗竿に掲げられた聖堂の蛇はイエス様の十字架のイエス様に置き換えられます。十字架のイエス様を見上げるとき、私たちは 私たちの罪がそこで清算されている様子を見るのでありますから、その結果命を得るということになります。ただそれをきちんと見上げることができるのか、直視できるか、それを受け入れることができるかというのが問題でしょう。十字架に挙げられているその姿というのは決して明るく輝くそういう姿ではありません。むしろ惨めで苦しみや悲しみ、屈辱に満ちているものです。しかし私自身の罪の姿が実はそれなのですから、それは暗黒の世界で、ましてそこに挙げられている私の身代わりとなった犠牲は死という暗黒に向かっていく、その姿は栄光ではなく罪の結果は死であるという厳しい掟、まさに闇であります。ところがその闇を見る、暗闇を、暗黒を見る、つまり己の罪をしっかりと見つめて悔い改めようとする者は、十字架に挙げられたその罪なる姿の向こう側に栄光の光を見ることになります。死に打ち勝たれた復活の栄光であります。イエス様が十字架に挙げられた日の午後3時頃、イエス様は大声で叫ばれてから息を引き取られたとあります。そして夕方、アリマタヤのヨセフという弟子の一人がピラトに願い出て、イエス様の遺体を引き取り、自分のために用意していた新しい墓穴にこの方を埋葬いたします。その後すぐ日が暮れて安息日に入る。安息日は何もしてはいけない日であります。翌日は日暮れまで安息日ですから何もすることができません。さらに一日経った、すなわち日曜日の朝早く、イエス様を慕っていた女性たちが遺体に香油を塗るためお墓に向かったところ、イエス様はすでにそこにいなかったというのであります。マタイによる福音書だと、大きな地震が起こって天使が天から降りてきて、そこにいた女性たちにイエスの復活を知らせたといいます。にわかには信じられないような出来事が本当にあったのかどうか、つまり史実であったかどうかということを問うのはやはりナンセンスでありましょう。なぜならこの信じられないような復活の出来事の中にこそ、本当に私たちが見出すべき救いがあり、私たちはそれをしっかりと受け止めることで解放されていくからです。例えば私たちの救いはイエス様の誕生を祝うクリスマスにあるのではありません。救い主誕生を待ちわびていた人のほとんどは政治的なメシア、すなわちローマの圧政から人々を解放するそのような人物の誕生を期待していたとも言われます。ところが生まれてきた方は人々の期待に応えるような方ではありませんでした。ただ人々の関心を全く違う方向に向けて、まさに本当の救いの方向へと導いてくださったというのは事実です。またイエス様が活躍された前、およそ3年ほどと言われているその間に、イエス様が語られた御言葉や行い、その記録が福音書にはありますが、こういったものが私たちを救っているのでもありません。確かにイエス様の生き方、すなわち弱き者を助け、虐げられている者を顧み、罪人を悔い改めさせ、囚われている者を解放されていく、その生き方はまさに救いと呼ぶにふさわしいものであったでしょう。しかし正確にはそれらによって私たちの罪が贖われたり、最後の審判の時に免罪されるというのではありません。イエス様の御言葉、行いは人々を励まし支え、悔い改めには導きましたが、根本的な救いになるのではありませんでした。では何によって私たちが救われるかといえば、言うまでもなく十字架の死によって罪が贖われたという出来事であり、死にも打ち勝たれて復活なさったというこの出来事によってのみ私たちは救われるということを確信するわけです。最後の審判の先取りとでも言いましょうか、 裁きを免れない私たち人間はこの出来事によって許しを得たと確信するに至るんです。この救いは全ての人のためのものでありました。地域を限定しない、時間も限定しない、過去未来を問わず、あらゆる人々の罪をイエス様は贖い、私たちを罪から解放し救ってくださったんです。極端な言い方をすれば、今外を歩いているかもしれないキリスト教のことを何も知らない人にだってこの恵みはもたらされている。救いの枠にその人たちも全て入れられていると考えることさえできます。ただその贖いによって救われたといっても、それを知らない、あるいは受け入れていなければ、その人にとってはそのことは恵みでも何でもない、救いでも何でもないわけです。イエス様が十字架に挙げられた、それが史実であるということは疑われてはおりませんが、全く興味のない人にとってみれば、それは歴史の1ページでしかないでしょう。復活の奇跡についても、目に見えるものしか追い求めない人々にとってみれば、あるわけがないといった作り話でしかないでしょう。なのに十字架が罪の贖いとなり、復活が永遠の命に至る門が開かれた出来事であるとするのは、それを受け入れる人の告白が全てなのであります。私の罪のためにイエス様が十字架に挙げられた、私の罪をイエス様が代わりに贖ってくださった、その確信に私たちが行き着くとき、私たちは心から懺悔、そして悔い改めをなすことができるようになるのだと思います。そしてそれがなされるとき、十字架の死による罪の贖いと復活の出来事は、私たちにとって紛れもなく救いの出来事となります。なぜなら、まさに死ぬべき私たち、死ぬべきはずの私たちがその罪を許され、そして死の淵よりよみがえらされることが約束されたと信じられるからであります。イエス様の十字架の死による罪の贖い、そして復活の出来事がどんなに素晴らしい出来事でも、それを受ける私たちが感謝してこれを受けないでいるなら、私たちにとってそれは意味を持ちません。私たちが自覚してこそ復活は喜びとなり、死の恐れからの解放となっていきます。そして主はその告白を待っておられます。ですから復活の出来事が時々つまずきになるなどと言われることもありますが、そんなものでは決してない。キリストが十字架の上で自らの命と引き換えに私たちの命を救ってくださり、キリストが死者の中から復活されたことが本当に私たちの復活の約束であるということを信じる、これが私たちの救いなんです。その確信に至る者が真の救いの喜びを知るといっていいでしょうか。すべての民が救われているんです。しかしすべての民がその救いの恵みを受け止め感謝しているわけではないんです。すべての民が救われているんです。しかしすべての民が本当に喜んでいるわけではないんです。神様の恵みと祝福を受けていることを自覚し、悔い改める者だけが誠に救われ、そしてその喜びに満たされていくんです。そしてこの復活の主は弟子たちにガリラヤに行くようにと促しました。なぜならそこに主は先んじて行かれていて、そこで待っておられるからだというんです。ガリラヤはイエス様がいや弟子たちの故郷でもあり、また生前そこで宣教していた、活動していた場所です。都をエルサレムからは蔑まれるような地域だったとも言われます。イエス様はそんなガリラヤで待つとおっしゃったんです。それはなぜか、それはイエス様の救いと光は、救いと恵みはこの世的に光り輝く表舞台のようなとこではなく、目に見える世界では蔑まれるような影であったり、罪とされるような部分、 つまり私たちが送っている日常の生活、そういった部分にこそもたらされるということを意味するわけです。すなわち私たちの内面の罪なる部分、あるいは隠したくなるような部分、見られたくないようなところ、そうしたところにイエス様の光、救いの恵みというのは届けられるんだよ、そこで気づくんだよということでありましょう。ですから私たちは自らの影に向き合うということをします。そうするとそこに差し込んでいる圧倒的な光がその影を照らし出し、影が影でなくなるということに気づいていくことができるでしょう。それこそが私たちの闇を消し去る救いの御業です。ですから私たちは主が待っておられる自らのガリラヤに向かっていくべきなのでありましょう。私たちは救われております。その恵みを感謝を持って受け、それだけではなくこれを分かち合うために、多くの人と分かち合うためにそれぞれのガリラヤに向かい、その喜びを自らが味わい、それを述べ伝え分かち合っていきたいと思うのであります。お祈りします。すべてのものの作り主、全能の主なる神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたが私たちを愛してやまないがゆえに世にお送りくださった御子イエス・キリスト、私たちは十字架にあげました。しかしそれはあなたが備えたもた道、御子はその十字架の死によって私たちの罪をあがない、そして復活されることによって私たちが死にとどまるのではなく永遠の命、永遠の安らぎの中に置かれる、そこに導かれるということをあなたは約束して示してくださいました。この喜びの知らせ、福音をこの時改めて各々のうちに思い起こし確認をし、これを信じることによって本当に私たちが平安に、誠の平安がもたらされるということを改めて思い起こしながら、感謝を持ってあなたに信じ従う信仰の決断を新たにさせてください。そして自らの罪に向き合い悔い改めるときに、その喜びがなお素晴らしい輝きを持って私たちにもたらされてくる恵みとなることをしっかりと心に刻み込み、喜びと感謝を持って日々をあなたと共に歩んでいくことができますよう守り導いてください。一人一人の健康をお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。